進行というテーマで、串田新聞同士学院で説明します。お願いします。
恐れることはない。復活されたイエス様はマグダラのマリアにおっしゃいました。マグダラのマリアは何を恐れていたのでしょうか。恐れることはない、その言葉をイエス様は私にも力強くおっしゃってくださいます。私はいつも恐れています。いつも不安を覚えています。何を恐れているのか、何がいつも不安なのか、二つの大きなことがあります。一つは目に見えない人の評価です。いい人でありたいとか、あの方は言われたい、家庭ではいい父でありたい、いい夫でありたい、そんなことがいつも私を不安にまた恐れさせています。こんな私と今登場してきたマグダラのマリア、重なる部分があるのでしょうか。マタイによる福音書28章1節に、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったとあります。マグダラというのは地名で、ガリラヤ湖の西の岸にある地方の名前です。現在はミグダルと呼ばれています。したがってマグダラのマリアというのはマグダラ地方出身のマリアということになります。マグダラのマリアはイエス様が十字架で3時間も苦しんでいる様子をずっと見ていました。どんな気持ちでイエス様の十字架の姿を見続けていたのでしょうか。マグダラのマリアはイエス様が息を引き取られた瞬間、十字架上で息を引き取られた瞬間を見ていました。その時地震が起こり、岩が裂けたところも目の当たりにしました。恐れと不安が彼女の心を支配しました。またマグダラのマリアはイエス様が墓に納められるところも見ていました。イエス様は金曜日の午後3時ごろに亡くなられたので、丁寧には埋葬されませんでした。金曜日の日没から安息日が始まります。安息日には仕事ができません。イエス様のご遺体は香油も塗られず、ただ白い雨布に包まれ墓に納められました。マグダラのマリアは日曜日の朝、日の出の瞬間、つまり安息日が終わる瞬間を待っていました。そして日の出とともにお墓に行きました。イエス様のご遺体に香油を塗るためです。ルカによる福音書8章に、 マグダラのマリアについて短い説明があります。7つの霊を起こし追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアと短い説明です。マグダラのマリアは7つの悪霊を持っていました。7つの悪霊、悪霊とは一体何なんでしょう。どんなイメージが私たちにはあるのでしょうか。この悪霊について私たち日本人はすぐたたりだとか呪いとか怨霊とかそんなイメージを持ってしまいがちです。先祖供養をしていないからこの家は建てられている、水子供養をしていないからあなたは呪われているとか、そういった具合です。この7つの悪霊はたたりとか呪いとか怨霊とかではありません。悪霊とは病気、障害、自然災害をもたらす霊のことです。グレゴリウス一世はこの7つの悪霊を傲慢、激情、嫉妬心、怠惰、貪欲、大食感、肉欲と考えました。つまりマグダラのマリアはこの7つを持ち合わせている女性ということになります。私はこのことを知るまでマグダラのマリアのことを先ほど日本人が思いがちなと言いましたが、私自身何かにたたられている、あるいは呪われている、あるいは霊に取り憑かれている女性としか今まで想像していませんでした。しかしマグダラのマリアはグレゴリウス一世の言葉を分かりやすく言い換えると、プライドが高く、いつも自分が一番と考え、怒りやすく、他人のミスが許せない、ミスをすると大声で叱責する、自分と比べて財産や名誉や学歴のある人を羨む、嫉妬心が強く、怠け者で、他人が親切にしてくれることに対しては感謝も言えず不平しか言わない、貪欲で肉欲も強い、こういう女性だということを考えたときに、マグダラのマリアは実はこの私そのものだということに気がつかされました。私とマグダラのマリア非常に重なっています。でもそんなマグダラのマリアはイエス様に出会い人格も変えられたのであります。マグダラのマリアはイエス様の遺体に香油を塗るために明け方お墓に行きました。当時のお墓は横穴式のお墓で、女性2人では到底転がすことのできない直径が2メートルもある大きな丸石で蓋をされていました。マグダラのマリアは自分ではどうすることもできないこの大きな石の存在に気がついていました。心配はありましたが行動しました。イエス様のご遺体に香油を塗って差し上げた、その一心でお墓へ来ました。 ここに私はマグダラのマリアの信仰を見ました。似せずに、すると大きな地震が起こった。主の天使が天から降ってきて近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。3節は、その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。大きな地震を体で感じ、建物が揺れると、表現しがたい不安、恐怖を私たちは感じます。マグダラのマリアは地震による恐怖と不安を感じているとき、さらに恐怖と不安を増す光景を見たのです。主の天使がマグダラのマリアに近づき、大きな石を転がし、その石の上に座り、自分を見つめているのです。4節に、万兵たちは天使の様子を見て、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったと描写しております。天使はマグダラのマリアに告げるのです。恐れることはない。天変地異の地震と不思議な光景に対して、まず恐れることはないと天使は告げるのです。そしてマグダラのマリアの行動を受け止めるのです。認めるのです。墓に来たこと、イエス様に香油を塗りに来たこと、マグダラのマリアは天使から自分の存在を受け止められたのです。そして天使はマグダラのマリアに命令をします。7節です。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、そこでお目にかかれ、確かにあなた方に伝えました。マグダラのマリアは恐怖を感じながらも喜びを感じました。なぜでしょう。この私に命じてくださった、私にすることを天使が教えてくださった、この私、私といえばこの罪深い私、この私に命じてくださった天使が、人に認められ何かを与えられることを、嬉しいことはありません。8節です。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走った。マグダラのマリアは走ったのであります。福音を一時でも早く伝えるために走ったのであります。福音、喜ばしい知らせ、イエス様が復活したこと、9節に、するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏したとあります。 イエス様はマグダラのマリアにおはようと言われました。ヘブライ語でシャロームであります。シャローム、平和であり平安であります。テロや戦争のない状態ではなく、神様と人間が正しい関係にあるという意味です。マグダラのマリアはイエス様からシャロームと言われました。そしてイエス様の御足を抱き、その前に触れひれ伏しました。私はイエス様の奴隷です。私は心からあなたを礼拝していますと、マリアはマグダラのマリアはそのように言っているのではないかと思いました。実節にイエスは言われた、恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。イエス様もまたマグダラのマリアに言われるのです。恐れることはない。先ほどの天使も、そしてイエス様も、罪深いマグダラのマリアの存在を受け止めてくださいました。存在を認めてくださいました。これほど嬉しいことはありません。そして認めた上にまた命じられるのです。弟子たちにつけなさい、ガリラヤ湖で私に会いなさい、すべての民を私の弟子にしなさい。復活のイエス様に会うこと、そしてすべての人々をイエス様の弟子にすること、そのことを弟子たちに伝える役目をマグダラのマリアにイエス様を与えになったのです。大切な務めをお与えになったのです。この私も罪深い私もイエス様を礼拝することが許されています。この礼拝で私もイエス様に会うことができています。イエス様はどうしようもないこの私の存在を認めてください、愛してくださっています。そして命令を告げてくださるのです。奉仕の技を与えてくださるのです。恐れることはない、安心して主イエス・キリストを述べ伝えなさい。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。お祈りをいたします。愛するイエス・キリストの御父なる神様、尊い御名を心より賛美いたします。あなたはこの罪深い私を本当に認めてくださり、愛してくださっております。また本当に奉仕の技をせよとも、御言葉を述べ伝えようと命令してくださっています。どうか聖霊の働きにより御言葉を語るものとさせてください。 本日この礼拝に来ているお一人お一人をあなたが聖霊で豊かに祝してください。またその一人一人、またそのご家族をお守りください。すべてを御手に委ね、愛するイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。